こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もこのついてるソングでやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、先週もそうやったんですけど、今日もですね、リモートって言いますか、スタジオに行かずにですね、させていただいてるんですけど、どこでしてんのってことなんですが、今日私の伏見稲荷大社のですね、近くが事務所なんですけど、松竹森事務所の1階でしております。やはりですね、スタジオの中じゃないのでですね、ラジオのやってるなっていう感じではないんですけど、ただまあ、事務所は事務所でですね、事務所でもできるんやって、まあ、今日、うちの従業員もですね、言ってますように、まあ、自分のね、事務所であるので、ああ、こんなところでもできるんや、みたいな感じでですね、今思ってやっております。今日はですね、皆さんにまた、少しでもね、心落ち着けるような、元気になるようなですね、お話にできればいいかなというふうにも思って、用意してるんですけど、まずですね、皆さんももう申請しましたかね、誰でももらえるというね、特別定額給付金の申請なんですけど、特別定額給付金ですね、私申請してみました。これ前各市町村からですね、申請用紙が来るよっていうことに、原則的にはなってるんですけど、ただネットからできる人はネットからでもできますよ、スマホからもできますよっていうことですね。それでやってみました。やってみたんですけど、ちょっと私自身が、まあ僕自身もまあこの機械っていうのがあんまり得意じゃないので、それで間違ったっていうか、影響したのかもしれないんですけど、でもその、まあ、これ政府がね運営してるマイナポータルっていうねオンラインサービスがあるんですけど、そのマイナポータルっていうのでスマホからできるようにはなるんですけども、まあ、そのマイナポータルっていうものをですね、スマホのアイコンを作ってですね、でそこからですね、入っていくと、まあ、このマイナポータル AP ということでですね、スマホでログインとか二次元バーコード読み取りとか行ったりサービスとかパスワード変更とかいうね画面に出るんですね。で、そのぴったりサービスから入っていくんですけど、まあ、僕はさっきねうまくいかなかったってちょっと言いましたけども、そういうところがあったんで皆さんにお伝えできればと思うんですけど、このぴったりサービスを押すとですね、次に出るのが自分の、まあ、住所とか連絡先を入れるようになったんですけども、僕の場合郵便番号がね入れるようにもなってたんですが、うまくいけた時もあったんですけど、なんか数字の、まあ、うちの郵便番号611なんですけど、その6を入れて先になかなか進めないっていうのがまず、ここでまずつまずいてるっていうのがあってですね、で、まあ、先に進まないから次下見ると、まあ、京都とか、都道府県ですね、都道府県と都道府県入れたら、まあ市町村を選ぶっていうことになってるんですけど、まあ、そちらの方が早く行ったんで、私はその郵便番号入れない方で、入れました。で、それで京都宇治市って、入れたら、まあ、次下の方見てもらったらですね、チェックするようになってまして、で特別定額給付金っていうのが、まあ、赤で出て、でそこにまあチェック入れたら進めるんですね。で、画面変わって特別定額給付金というのが、まあ、いつから受付開始ですよとか、まあ、そういう説明文が載ってまして、で下の方に行くとここで、赤いボタンで申請するボタンが出てきます。でその申請するボタンを押すとですね、 電子署名が必要な手続きが選択されていますマイナンバーカード IC カードリーダー、でマイナポータル AP のインストールが必要です、うんぬんかんっていうのがね出てくるんです。でそれを OK して、でまた申請ボタンを押す。で次の画面で、マイナンバーカードを持ってます、でパスワードの暗証番号がロックされてませんかとかね、そういうのが出てくるので、まあ、チェック入れていただくと。で次にここでですね、私があのメールアドレスと電話番号入れるようになってまして、で2つ出てくるので、そのメールアドレスと電話番号ですね。で私あのご丁寧に2つともメールアドレスと電話番号をこう入れてたんですね。でまあ、誰にも聞いてない、確認はしてないんですけど、この2つ入れることによって、次へ進むってボタンあるんですね、赤で。で次に進めるんですね、これまた。で、進んでいって、ですぐに、そこからマイナンバーカードをこう読み取るみたいな作業をするんです。で、読み取って、で、次に画面行くかなと思ったら、読み込んだ瞬間に、もう、また、あの、サイコロの、スタートに戻るみたいなことになったんですね。で僕それをもう5回以上なんでかなと思いながらそのやってたら、まあ、試しにですねメールアドレスと電話番号書いてあるんですけど、あの電話番号だけにしたんですね。そしたらあのちゃんと最後まで、いけたという、まあ、失敗しましたんで、これはですねちょっと皆さんにもね聞いてもらったらいいかなと思って、ですのであのメールアドレスと電話番号を入れるところをですね、どちらか一つでいいよということみたいなんで、まあ、これ厄介なのはあの2つ入れても先進んで、であのマイナンバーカード読み込んでくださいまで行くから、で行ってからまだあの最初の画面に戻るってことになるんで、最初はもう何のことかで、まあ、夜にするもんですが聞くとこもなくてですね、何回もやりながらあそういうふうになっちゃったんで、皆さんも、まあ、僕と同じような、ミスをですね、しないように、そうすると少しでもね時間を省けるかなと思ってお伝えさせていただきました。それとですねもう一つは今日の新聞出てたんですけど、宇治の満福寺さんのですね、情報が出てまして、で私もですね般若心経とかですねそういうのあの興味持ってですね、見たり聞いたりしたりしてるんですけど、そのことが載ってまして、この宇治満福寺さんの荒木幹事長さんがですね、要はちょっと読みますと、最初の方から読みますと、まあ、自宅で写経を心静かにということでですね、まあ、自宅で写経をして、まあ、イライラね、なかなか自粛が続いているとストレスもたまるので、そういった心をですね静かにしてもらえればいいかなというふうに出てます。まあ、そういうことで、まあ、ホームページに満福寺のですねホームページでそういうのを出したことによってですね、やっぱ結構好評で、もう700セット以上ですね発送してるようです。で皆さんもですね興味ある人はですね、まあ、この写経ってどんなものっていうことでですね、思ったら、これを申請していただければですね、般若心経の手本1枚と写経用の和紙が3枚ですね送られてくるようです。ですので、そのお手本の般若心経の字の上に紙を載せてですね、それで、集中して心穏やかにですねなぞっていくという感じでですね、でこれを写した後、般若心経を全部写した後ですね、願い事や名前などを、書いていただくと、それをですね満福寺さんに送ると祈祷してくれるというようなことなので、すごいね、いいサービスかなというふうにも思いましたんで、私もですね実際やってみようかなというふうにも思いました。皆さんもですね、まだまだですね、自粛をしてもらわないといけないんですけども、ここに直感力っていうことにも書いてる 話もありまして、船井幸夫さんの、ね、直感力の研究というのも私もこれをだいぶ昔から読んで参考にしてるんですけど、要はあっていうひらめいたことがね、正しいことが多いよっていうことなんですけど、そのあっていうひらめきをひらめきやすくするとですね、脳をワクワクっていうこともこのラジオでも何回かねお伝えさせてもらったんですが、船井幸夫さんがですね、この本の中で書いてるのは、その人間性の高い人、謙虚で他への奉仕精神に富み、人生や生き方に責任を持ってる人、まあ、こういう人がですね、人間性の高い人ということでですね、謙虚で他人への奉仕精神に富み、人生や生き方に責任を持っている人が人間性の高い人ですね。まあ、こういう人になれば直感力がですね、発揮しやすいというふうにもなりますよということで、この直感力の研究をですね、研究に研究を重ねてですね、船井幸夫さんの話がありますのでですね、皆さんもですね、こういう人間性の高い人になってですね、この直感力を発揮してですね、この荒波をですね、乗り越えられるように、たくさんのひらめきでね、踏み込んでいければなというふうにも思いましたので、お伝えさせていただきました。どうもありがとうございます。